的心理 information。
ではスマイル人権をお送りしていきます。誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただけるような情報をお伝えいただく番組です。伸びゆくサンダー15日号の中面人権サンダーから記事のテーマや講座の講演情報などご紹介いただきます。今日は人権推進課からまずは上田さんにお入りいただいております。今回の記事のテーマがお互いを知り合い支え合う社会地域でつながる、こちらのお話をじっくり伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こちらのテーマ今回掲げられたのは何かこう、どんな思いからでしょうか。
そうですね、はい、一般的にですね地域コミュニティが希薄になったとかね、お付き合いが挨拶もしてへんとかね、そういう話よく聞きますけれども、いやサンダーは、なかなかそうでもなくって、結構濃い地域もあるし、ニュータウンであっても人と人とが本当にこう支え合いながらっていうところが本当はあるんですよということもお伝えしたかったし、それからやっぱりいろんな立場の人いろんな人が地域に住んでおられるから、今まで以上にやっぱりお隣の人がどんな人でって興味を持って一言声をかけるような世の中になってほしいなと、そんな思いがあってこのテーマを設定しました。
ありがとうございます。じゃあ早速今日の記事ご紹介いただけますか。
はい、今回はですね三田商工区にお住まいの寺本博さんに、お話を伺うということで、それを記事にさせていただきました。
はい、
寺本さんはですね、実はずっとお仕事を中心にされてた方で、伺った時にほんまに仕事しかしたことないんやとおっしゃってました。
はい、
で退職をして、なんかできひんかなと思った時に、挨拶したいなと思われたそうです。
挨拶を、なかなか地域には溶け込んでらっしゃらなかったから、
そうですね。でそれやったらまず自分子供好きやからって最初から言っておられて、
はい、
子供に挨拶できるというところから見守り隊の仕事やってみようかなと思われたそうなんですよね。
はい、見守り隊ですね。
はい、朝の登校時とか、帰りの下校時の子どもの見守りをですね、してくださっている地域の方はたくさんおられます。
ね、そうですね。
はい、よくグリーン の、
はい、
服を着て、朝よく目立つところでね交差点とか立ってお
られ
ますけれども、
ね、はい、
寺本さんもその中のお一人やというふうに思っていただいたらいいかなと思いますね。
はい、
はい、
でもなかなかその退職をしてそして何か地域でできることはないかなと思われるそこの間っていうのはハードルが高いですよね。
うん、そうやと思うんですけど寺本さんお話伺ってみると、いやめっちゃ自然なんやとおっしゃるんですね。
はい、
文章の中にも記事にも書かせていただいたんですが、こういうことをしなきゃいけないからこうしようということではなくて、ごくごく自然に、僕はこう思うからこう挨拶したんや、でも挨拶する相手が聞こえへんかったみたいやけど聞こえるようにちょっとサイン送ったら挨拶してくれたでっていうような、ね、感じなので、もともとそういうものをお持ちの人ではあったと思いますけどね。
そうですね、なるほどね。じゃあ朝の見守り隊なんかここにはエピソードもありましたね。
はい、記事に3つ4つ書かせていただいてます。
はい、ご紹介ください。
インタビューの時に1時間以上お話伺ってもういっぱいいろんな話があったんですね。
はい、
でその中で特に思い出っていうか私の記憶に残ったものをいくらか書かせていただいたんですけれど、例えば言葉が喋りにくい言葉が伝わりにくいそういう障害を持った方がいらっしゃったり、
はい、
それから最近外国から日本にやってきた外国人の子どもが小学校地域の小学校にやってきてたり、
はい、
というようなことがあったそうです。そうすると例えば障害を持った方と話しするときに、言っておられる言葉が発音が分かりにくいので、どうやったら分かるんやろうっていうのを最初は悩まれたそうだし、それから外国人の子が日本語分からへんそうな感じやから、どないしたらいいんやろって最初は悩まれたそうなんですね。
はい、
だけどじゃあそこで何かどうされたんですかというふうに聞きましたら、
はい、
いや何もしてへんねんけどちょっとハイタッチしておはようってやったら言葉じゃなくてハイタッチで返してくれたとか、
日本語の分からない子供さんと、
はい、そうですね。はい、それから障害を持った方も一生懸命聞いてたらそのうちに分かるようになったから、寺本さんは手話が分かるわけでもないし、特別の 訓練を受けたわけでもないんだけど、うんうんうん、なんとなく分かってくるようになると、普段の気さくな話ができるようになって、
必要なこと以外の、
う
ん、
そうですね、
日常的な、
そうですね、何してんねとかご飯食べたかとか、はい、そんな話ができるようになったので、気がついたら友達になってたというような、あの関わりだっていう話聞きましてね、なんかすごく自然やなというふうに思いましたね。
身構えてらっしゃらない、
はい、そうですね、
それからもう一つこう何とかしてお話がしたいなっていうお気持ちがいろいろと工夫する形に出てきてるんですね、
そうですね、
うん、
やっぱ自分が住んでる地域にどんな方が住んでおられて、うん、お困りの時にどうしたらいいんやろうっていうのはすごくこう心をそこの部分は心が動く人ですよね。
あ、そうですね、はい、その他にもどんなエピソードがございましたか。
はい、私聞いてて、あ、なるほどなと思ったのは、公園に行かれたそうですね。
あ、はい、
で子供たちが喧嘩をしてたと
、
はい
はい、
で何やろなと思って聞いてると、お菓子の取り合いをしてたそうなんですね。うん、で子供たちなりに言い分があるんだろうけれど、なかなかこう自分の思うことがうまく言えなくって、つい泣いてしまったり、しゃがんでしまったり、あるいは手を出すこともあるかもしれないですよね。でそれでトラブルになってたそうなんですけど、ちょっと中に入ってどうしたんっていう話を聞くと、記事に書いた中にはね、お菓子を持ってきてた、そのお菓子をもらうもらわへんのトラブルやったそうなんですね。だからそもそも君な、公園にお菓子自分だけが持ってくるから喧嘩になるねんで、って言ったら、言った意味が伝わったみたいで、にっこり笑って笑顔になってくれたと。でこの話を聞いても、なんていうんですかね、なんとかしようとかいうよりも、自然な会話であるのと、それから公園にお菓子も自分だけが持ってきてくるから喧嘩になるねんでっていう、これは本当におじいちゃんおばあちゃんが言ってくれそうな一言で、で子供ってやっぱりそういうことを教えてほしいんでしょうね。でそういうことを聞くと納得できる、で普段やっぱりそういう大人のちょっと落ち着いた会話を聞かせることって大事かもしれないなと思いますね。
そうですね、
はい、
やっぱり見守りしてらっしゃるからお子さんの気持ちがもうすごく分かるんでしょうね。
そうですね、
日頃からね、
そうだと思います。
そうですか、はい、で子ども食堂のこともありましたね、
はい、そうですね、三田商工区で子ども食堂をされているということは私も存じ上げているんですけれども、そこにも顔を出しておられて、でやっぱりこの頃どこの地域でもそうでしょうけども、お父さんお母さん忙しかったりして子どもさんがお一人でご飯食べてるとかいうこともあるいうのは聞くんですけど、子ども食堂に行くとやっぱりみんなでワイワイワイワイ言いながら食べる、
で
その雰囲気っていうのはやっぱり寺本さんもとても素敵やと言っておられましたね。でそこへ行くといろんな子がいるんですけど、先ほどの公園のおやつも同じなんですけども、箸を持ち方分からへん子がいたと。
はい、
で私もそうなんですけど、自分の子供を育てるときに、無理してこうそれを抑えようとか押し込むということはしないではしてたんですけど、でもやっぱりその一方で走ってこう持ったらいいんやでって教えてあげると、
はい、
子供はスッと入っていくんで、やっぱり大人としてこうした方がいいでっていうのを本当にこれは大人の知恵ですよね。それを自然な形で子どもに伝えてあげるっていうのはとっても大事なことやと思いますし、子どもたちも新しいことを教えてもらって力になったんじゃないかと思いますね。だから子ども食堂っていうのは大人と子どもが本当に自然に触れ合える、ご飯を食べながら触れ合うってとっても温かい気持ちになるんだろうなと思いました、
ね、リラックスしてる時ですからね、はい、そうなんですね。ここはなんか親子さんでも行ける場所なんでしょうかね。いろいろ
そうですね、いろんな方がおられるようですよ、はい、
そうなんですね。そういうエピソードもいくつかありますけど、
はい、
インタビューを終えられてのお気持ち、はい、改めて聞かせていただけますか。
そうですね、寺本さんも誰かと誰かを支えようとかそんな気持ちで全然やってへんでって、おっしゃるんですね、
はい、
ただ大事なことは、地域の子はやっぱり地域が育てるんやと、自分の子 やとか、よその子っていうよりも、自分が住んでる地域の 大事な子やから、うん、その子たちを自分たちで育てるんやって大人がみんな思ってほしい、
うん、
まあ、それが地域で人がつながるっていうことになるんやろうなというようなことをおっしゃってましたね。
そうなんですね、うん、やっぱりこうやって見守っている大人がいるっていうことを子どもさんが感じることも大事ですね。
そうですね、はい、今回寺本さんやっぱり子どもさんとの関わりがほとんど多かったので、子どもさんとの関係で、はい、取材もさせていただいたんですけど、はい、大人もそうやと思います。いろんな立場の障害を持った方もおられれば、うん、外国人の方もおられたり、はい、あるいは日本も広いですから、本当に北海道や沖縄から越してこられて、文化も違う中で過ごしておられる方もおられる、
は
い、
で
そんな人たちもみんなこう何に困ってんねやろなということが分かったら、できることを自然にしたらいいんやというのが、まあ、寺本さんのお話から伝わってきますね、
はい、そうなんですね。いわゆるこう定年を迎えられて地域に戻ってこられた大人がこういう形でこう広がっていくっていうのは本当安心して、
そうです、ね、
地域のつながりを作っていただけるお一人になっていくということですね、はいはい、これは信之さんだ12月15日号ですので、まもなくねまた皆さんのところにお手元に届くと思います、
は
い
は
い、
そうですね、
はいはい、前半の方では、人権さんだ15日号の中面にあります、お互いを知り合い支え合える社会地域でつながる、このお話インタビューを寺本さんにしてくださった、まずは上田さんからお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは今度は変わって、竹内さんにお越しいただいて、今度は反対の方に、中面右と左があります、左側にはもう一つあるのが新たな出会い新たな思いという、このお話を伺っていきましょう。さあそれではお入りいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、今度はこの新たな出会い新たな思いというこの記事についてご紹介いただけますか。
はい、この新たな出会い新たな思いということで、広野小学校の PTA の西中美穂さんが、はい、記事を寄せていただきました、はい、でこの作品この心得を書かれたにあたって、今年は新型コロナウイルスで、はいはい、まあ、ほとんど人権の担当のその PTA の部会に入られたんですけど、活動ができない、その状況の中で記事を書いていただいてるんで、実際参加しての、はい、ことが書かれてるというよりは、この方が思われたことが、書かれてありますね。でこの方は北海道で生まれ育たれて、で三田に来たと、はい、で最初は慣れない生活、関西弁ですら景色も含めて、あ、そうですね、珍しくてちょっと不安なお気持ちで日々いらっしゃったと、で、まあ自然がいいなとか思いながら、暮らしてたと。で、育児サークルとか地域の行事の参加をきっかけに少しずつ、世界が広がっていく。で、さらに幼稚園とか小学校に進むと行事とか PTA の活動がさらに広がってきたと。ただ、最初思うように役員とか行事などに協力できない、子供がちっちゃいからとかね、
はいはい、状況いろいろありますね。
そうなんですよ。でとても申し訳なく思ってた時に、そう思うなったら下のお子さんが入園した時に今度は誰かを助けてあげたらいいんじゃないのって、声をかけられたそうなんです、それで今まで気負ってやらなきゃとかできないっていう思いがもうスッと落ちたと、
甘えていいんだと。
そうですね。でそれでもうこの方が今後 PTA の活動とかそういうことに対するもう関わり方が決まったっていう、それぐらい声をかけてもらって気持ちが楽になったっていうことが書かれてます、で、この方は広野小学校の PTA の導水部っていう部署に所属されているということで、この活動内容っていうのは近隣の学校であるとか、地域の方々と一緒に 人権について学んでいこうという、はい、そういう活動なんです、うん、で今まで人権についてよく考えてなかったけれども、うん、いろんな活動を通じて、まあ、人権について家族の考えとかを知るきっかけになるなっていうのが、人権参観日っていうのが学校であるんです、はい、いろんな学校で行われてるんですけど、はい、この方もその人権参観日で、うん、そこに出たテーマとかを家族で話したっていうことで、はい、まあ、人権について考える機会になってますいう、うん、で、まあ、今年はコロナの中で行事の見直しがあって、はい、人権参観日自体は行われないけれども、はい、違う形で PTA として何か発信できたらなっていうことが書いていらっしゃいます。はい、あとはそのニュースでいろんな誹謗中傷とか、うん、アメリカの人種問題であるとか、うん、その報道について思ったことを記事の中で寄せていらっしゃいます、
うん、はい、15日号ですのでね、まもなくね皆さんのお手元に、ね、そうですね、届くと思いますから、はい、ぜひお読みいただきたいと思います、
はい、
その他にも記事がございますのでご紹介ください、
は
い、
まず北朝鮮の人権侵害問題の啓発週間をご紹介したいと思います、はい、12月10日から16日までなのですが、はい、拉致被害者、北朝鮮に拉致されて、うん、はい、一日も早い帰国を目指して、様々な取り組みが進められてます。で、拉致問題の解決には、一人一人の強い思いが必要なので、拉致問題とかその他北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識について、うん、考えを深めていきましょうということで、お願いいたします。
はい。はい、わかりました。はい、
で、あと、人権サンダなんですけども、はい、今までは15日号に挟み込まれてたのですが、そうですね、はい、A4 版に1月から変わります、はい、それは広報誌自体が変わるんですけれども、はい、そこの、4ページ構成ということで、はい、C 広報誌に挟み込まれるのですが、月1回の広報の発行になりますの で、ね、はい、合わせて人権サンダも1日号にお引越しという形になります、
はい、来月号からですね。
そうですね、
早速ですね、
はい、こうご期待ということ で、ね、はい、よろしくお願いいたします。
はい、わかりました。そしていろいろな相談も受け付けていらっしゃるので、はい、そのお知らせの場所などご紹介ください、はい、
人権に関する総合相談ということで、これは人権推進課の窓口および電話で受け付けております。で、電話は月から金曜日、窓口も含めますけども、はい、祝日、年末年始は除きます。で、年末は28日までになります。
28日まで、
はい、はい、で、年明けは4日からになります、はい、9時から5時が受付時間です。電話番号が 559-5062、ファックスは 559-5063 になります。性的マイノリティの特設電話相談については予約をこのお電話で受け付けてますので、はい、合わせてよろしくお願いいたします、
は
い、
こちらはまず予約を取って、
そうですね、
それからご自身の連絡先をお伝えして、
そうですね、
でかかってくるという形ですかね。
かけるんですけども、はい、その相談員の方とのマッチングをさせていただいて、うん、はい、日程調整をしてからの相談になります。
はい、わかりました、はい、
で、もう一つがですね、人権擁護委員、町の人権擁護委員による定例人権相談です。
はい、専門家の方と考えたらいいですか。
そうですね、はい。で、12月24日、木曜日、1時から4時まで、で、町づくり共同センター3階の会議室で行われます。相談希望がありましたら、人権推進課までお電話ください。電話番号が 079-559-5148、 ファックス番号が 079-562-1294 でございます、
は
い、
この人権擁護委員の方の相談というのは月に一度あるんですか。
そうですね、
はい、はい、じゃあ唯一の今月は12月24日ということですから、ぜひ皆さんお間違いのないように。そして今お知らせいただいた電話番号、それから相談先の固有名詞などは、人権サンダーという伸びゆくサンダー15日号中面にあります。こちらをご覧いただいたら書いてありますのでご確認ください。 後半の方は同じく人権推進課から竹内さんお越しくださってお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間はスマイル人権をお送りしてまいりました。誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただける情報など分かりやすくお伝えしてまいります。次は1月14日木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。